キリストと共に死にという題で、ローマ人への手紙6章1節から14節に基づいて説教いたします。ローマ人への手紙は、神について、罪と裁きについて、律法とユダヤ人と異邦人との関係、あるいは信仰義人について、特に信仰によって救われる信仰義人を大切なこととして伝えてきました。今日の6章1節から14節では、バプテスマによってキリストと一体となる救いの恵みを語ります。これまで力説してきた信仰による義、行いによらず、ただ恵みによって義とされることを逆手にとって、どんなに深い罪でも許していただけるならば、大きな罪ほど恵みは大きいことになるので、もっと罪を犯そうではないかという本末転倒した議論があるので、それに対して決してそんなことはないと強く否定しているのです。罪に対して死んだ私たちがどうしてなお罪の中に生きていられるだろうかとパウルは言います。キリストの贖いを信じ救いに預かった私たちは神の子とされました。しかし地上に生きている限り、罪の誘惑は避けられず、罪にとらわれることもあります。しかし故意に罪の中にとどまり続けることはできません。それは天の国を知った者が再び罪に逆戻りすることは、神の子をもう一度十字架の上に晒し者にすると言われています。ヘブル人への手紙6章ですね。私たちのうちに住まれる聖霊を追い出すことにもなってしまう。神様の前にすぐに悔い改めなければなりません。3節、私たちはキリストイエスにつくバプテスマを受けたと書かれていますけれども、このキリストイエスにつくバプテスマの、バプテスマのつくは何々の中へという意味の前置詞です。その意味は、バプテスマによって私たちはイエス・キリストの内側に入り、キリストと一体の命のつながりの中に生きるということを意味します。また続いて、キリストの死の中へバプテスマを受けたと書いてありますが、これはキリストと共に死んで古い罪のしがらみから切り離され、新しい命に生きることを意味します。キリストと共に葬られたとの御言葉もありますけれども、バプテスマによってキリストと共に死んだ、そして罪に死んだものであることを、葬式に葬られるように世に対して表明したのです。古い自分に死んで新しい命に生きるということを世に対して表明したのです。だから私たちはキリストと共に十字架につけられ、罪に死んだことを表明し、キリストにあって生きるものですから、もはや罪の中で生きることはできないのです。そしてキリストが父なる神の栄光を受けて死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩む、そのような命をキリストから受け取ったのです。続く5節に行きます。キリストの死に同伴し、キリストと一体化しているなら、またキリストと共に復活します。これは肉体の生死ではなく、信仰によってキリストと一体化したものとして、私たちの中の古い人、つまりそれは肉と言われる本能的な自我ですけれども、私たちの古い人はキリストと共に十字架に死んで罪の奴隷状態から解放されたのです。7節にも、死んだ者は罪から解放されたのですと書いてあります。そしてキリストと共によみがえる、体のよみがえりを待つものになるわけです。私たちはキリストと共に死んで、 キリストと共に生けるものとされました。キリストが死に支配されないのと同じように、キリストの命と固く結ばれた私たちもキリストと共に生きるのです。永遠の生命を約束されたの、ということです。11節でいきます。このように罪に対して死んで神に対して生きていることを認めなさいと書いてあります。ここまで神について、罪と義とキリストの贖いについて語ってきたパウロは、ここから御言葉の適用、御言葉に従って生きる実践的な行動について語り始めます。死ぬべき体を持ちながらキリストと共に十字架につけられた私たちは、キリストと一体になって生きていくのです。このような出発点に立っていることを認めなさいと、まず現状認識を改めることから始まります。死に向かう体を罪に支配されるままに肉欲に従って生きるのですか？それはありえません。罪との関係はキリストと共に死んだ古い関係です。私たちは神様に対して新しい命に生きているのです。13節、自分の手足、五体を不義の道具として罪に支配させてはいけません。自分が死者の中から生かされたものとして、自分自身を神様に捧げて、自分を神の義の道具として用いていただくように、自分を神様に捧げましょう。罪と闇の力の支配から解放された私たちは、与えられた新しい命に生きるもの、そういう自分を神様に捧げて生きるように、一人一人が神様に呼ばれ召されたのです。14節に、罪があなた方を支配することはないからですと書いてあります。心に信仰を与えられたものとして、私たちはキリストの尊い犠牲によって贖われ義とされたものとして、神様の義の御業に参与するために、私たちの手足を神の業に用いていただくことができるのです。神様に自分自身を捧げて歩みましょう。